2030カーボンハーフ達成へ全区民参加と全庁的な推進を。質問者は楠山美希、共産。地球温暖化は深刻です。2030年カーボンハーフ達成に向けて全区民に参画を呼びかけるべきです。現状と達成までにどれだけの努力が求められているかを明確にすること、全庁的な推進、チェック機能の強化を求めます。
脱炭素アドバイザーの支援を活用し、2030年までのロードマップを作成し、区民、事業者、区役所が何に取り組み、成果を積み上げていくのかを誰にでもわかる形で示していきます。
家電製品等の買い替え助成、住宅の断熱リフォーム助成など、支援制度の広報を強化すべきと考えます。
2月中に公開予定の再エネ及び省エネに関するポータルサイトの掲載内容などに工夫を重ねながら取り組んでいきます。
低廉な家賃で安心して住み続けられる公営の高齢者住宅は不可欠です。緑の里に限らず、多様な手法を組み合わせて高齢者住宅を確保することを求めます。
低廉な家賃で入居できるセーフティーネット専用住宅の新規登録戸数を増やすための取り組みを進めています。加えて、都営住宅の建て替え時にシルバーピアを設置するよう都に要望していきます。
孤立出産から母子の命を救っている熊本の現場を視察して。質問者は、鈴木千鶴、医務。熊本県にあるコウノトリのゆりかごを設置した慈恵病院を視察しました。妊娠・出産、人の命に関わる女性の体と心の支援について、LINE 相談杉並妊娠 SOS に望まない妊娠に関する相談があった場合、どのような体制で対応し、情報提供や助言を行っているのですか？
匿名性の確保に留意し、相談内容を確認した上で、看護師や助産師等の専門職が相談者に寄り添った対応をしています。
コウノトリのゆりかごの意義について、区長の考えは？
親が様々な事情により、子供を育てられない場合でも、匿名で受け入れることで、子供の生命を確実に守るという点において、意義があると考えます。
緊急避妊薬が、要指導医薬品として、販売開始となりました。区内の対応薬局一覧を、わかりやすく、掲載してください。
ホームページで、情報提供を始めていますが、今後対応を図ります。
子どもの権利相談救済窓口へ、妊娠や緊急避妊の匿名相談があった場合の対応はどうなっていますか？
相談内容を丁寧に確認し、状況に応じて適切な支援につながるよう助言や案内を行います。
障害者の在宅避難、火災危険度が高い地域の防災まちづくり。質問者は小池恵、共産。障害や家族の状況などにより、震災救援所まで行くことが困難で、避難者登録ができない要配慮者に対し、対策が必要ではありませんか？
地域の助け合いネットワークに登録している災害時要配慮者に対して電話や訪問で安否確認を行うとしています。震災救援所で作成する安否確認チェックシートには必要な基本情報が記載されることから、これを避難者登録の手続きに変えることができる仕組みとして、当事者が 震災救援所に出向かなくても済むよう検討していきます。
区内唯一の火災危険度5である高円寺北3丁目は、不燃化除染対象区域になっていないため、耐火・準耐火建築物に新築する際の除染がありません。火に強い建物に新築する際の除染や、除却費用の引き上げなど、補助の拡充を求めます。
高円寺北3丁目では、平成28年度から、耐震性が不足している木造建物の除却除染を行ってきました。8年度より、当該地区における耐震性の不足する木造住宅に対する除却費用の上限額を150万円から200万円に引き上げ、耐震化、不燃化を総合的かつ重点的に進めていきたいと考えています。
都市計画道路の検討は、住民との協議を尽くし見直しを。質問者は、山田康平、共産。外環道工事の屈伸中に、大ギア一部に変状発生。1月21日に点検停止しましたが、同日のオープンハウスで説明されませんでした。国、事業者に対して、異常時の速やかな情報提供を求めるべきではありませんか？
情報提供の遅れが不安と不信につながります。事業者へ速やかに情報提供するよう強く求めました。
補助133号線は都施行ですが、地域の暮らしへの影響が大きいです。区は住民との対話の努力を尽くしており、拙速に事業化しないよう都に求めるべきと考えます。
閑静な低層住居地域を貫く大規模事業のため、生活環境に与える影響は大きく、丁寧な議論が不可欠です。地元自治体の責任があり、住民の声を都に届けます。
西荻窪地域の仮称デザイン会議は重要な前進です。報告会では住民の努力と、伴走した区職員の努力が実を結びました。住民自治のまちづくりとして、今後も支え、具体化を進めるべきと考えます。
対話により、参加者同士の信頼関係が構築され、まちづくりの場になっていることに意義を感じています。対話の積み重ねが地域の具体的な魅力向上につながるよう、住民と共に取り組みます。
高市政権への区長の政治姿勢を問う。質問者は、洞口智子、革新。高市首相による防衛費、GDP 比 3.5%、さらには 5% に増額しようとする軍備拡大政策について、区長の見解を伺います。
国の安全保障や外交に関する事項は国の専管事項であることから、地方自治体の首長としての意見は差し控えます。
高市首相の台湾有事は日本の存立危機事態発言について、第4回定例会で、外交や安保防衛政策は国の専管事項であり、意見を述べる立場にないと答弁する一方、戦争の最前線に送られることになる自衛隊員の入隊激励会の会場を区が提供し、区長自らが出席していることについて、区長の見解を伺います。また、7年度はいつ開催されるのですか？区長は出席するのですか？
激励会は、主催団体である自衛隊家族会及び自衛隊地方協力本部の要請に基づき、会場を提供し、区長が出席しているものです。 7年度は3月23日開催で、区長も出席予定です。
原発政策について、区長の見解を伺います。
原発再稼働は、安全対策や避難計画を含む実効性ある防災体制が確保されているのか、慎重な検証が不可欠だと考えます。
道路、通学路の安全対策、ゾーン30、ゾーン30プラス。質問者は、宇田川雄二、武都。杉並警察署管内で1区域、高井戸警察署管内で2区域、荻窪警察署管内で14区域の合計17区域で整備されているゾーン30の効果について伺います。
速度抑制を中心とした面的な交通安全対策は、事故を減少させ、抜け道目的の車両の流入抑制にも効果があり、交通の安全度を高め、効果を上げてきました。
荻窪駅南側区域のゾーン30プラスの設備である発光型ポールに多くの破損が見られます。
現在準備しており、修繕していきます。現状復旧を基本に配置の見直し、維持管理に努めます。
小学校通学路の交通安全対策、路面標示の点検、標識の位置が適切か、改めて確認するべきと考えます。
毎年度10校を対象に、通学路合同安全点検を実施しています。
大雨による内水氾濫時の通行禁止箇所や、時間規制がある商店街へのライジングボラードの設置について伺います。
ライジングボラードを活用した対応は、可能性の一つとして受け止めます。具体的な導入の検討はしていませんが、他自治体の商店街の事例等を参考に、様々な活用の可能性を探っていきます。
共に地域を作る仲間、多文化共生施策は、まず支援充実を。質問者は、ブランシャー・アスカ、しすぎ。多文化共生という社会づくりに向けて、区としての対策、方針をしっかり打ち出し、そのビジョンを全庁で共有、検討していく必要があると考えます。
外国人住民の多様化、定住化を踏まえると、職員の理解を深め、関係部署が連携することは必要不可欠です。多文化共生推進庁内連絡会議を設置し、全庁一丸となって多文化共生の取り組みをさらに進めていきます。
SNS 上などにおける噂や偏見、偽情報への対応はどうなっていますか？
深刻なリスクで決して看過できません。関係部署で速やかに事実確認を行い、必要に応じて正確な情報を迅速に発信します。また、職員研修や区民向け啓発講座等を実施し、区全体の情報リスクに対する力を育てていきます。
子どもたちの未来に向け、教育庁は学校現場での多文化共生の取り組みをどう認識していますか？
国では多様な個性や特性、背景を有する子どもたちを包摂するための学校教育のあり方を検討中です。これからの社会を担う子どもたちが多様性を尊重しながら、共に生きる力を身につけることは、重要なことであると認識しています。